ゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふーちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
さて、最近夕立ちが多いですね。
そうかしら。
え、でもそうでしょう。
多いか。あ、そうね。あ、なんか降ってたね。うん、
今てか、うん、
台風10号が接近中ということでね、はいはいはい、なんかすごいらしいですよ。
あのヘクトパスカルがすごいんでしょ。
なんかね、
うん、
アスファルト剥がれちゃうかもって言ってましたよ。
マジか。そんなことあるんだ。
怖いな。すごい、もうゲットワイルド級ですよ。うん、あれだって切りつけるぐらいですから。
切りつけるだけだからね。ああ、すげえ。アスファルト剥がしながらなんだ。
すごいな。すごい。ハイパーサイバリョーみたいなやつが。うん、サイバリョーが切りつけてるわけじゃないと思うんだけど。
ゲットワイルドが切りつけてる、ね。
そうらしいですね。明日上陸なのかな。今日が、9月の5日。6日、7日接近だったかな。
ああ、怖。
怖いね。
関東地方には来ないらしいけどね。
うん、そう。
とはいえ、たまたま、そうじゃなかっただけで。
そうだよ。特に我ら千葉県民はさ。
昨年やられてるからな。
大変だったんですから。ねえ。
10月に。本当に俺5階に住んでたのに窓の隙間から雨吹き込んできたからね。
あ、そう、
うん、畳が染みちゃっても
ね。え、あの復旧作業がね、全然こう何父として進まなかったのをね、なんかいろいろこうブーブーブーブーなんか全国から言われてましたけどね。
え、あのゴルフ練習場の
ゴルフ練習場もそうだけどさ、いろんなとこがなんかそう、送電線切断されてさ、こう、
あ、
ずっと停電のままで、何してんだってさ、なんか、全国の、こう、千葉県民じゃない人が怒ってたけど、でも、千葉県民は、まあ仕方ないよなっていう。だって、千葉はさ、でっかい山はないけど、ちっちゃい山が山ほどあるんだよ。
しつこいんだよね。
そうそうそう。ちっちゃい山だらけで、全然箱だらないのはわかるよ。住んでる人、うん。
そうそう。
ね。ドラクエ1でさ、勇者が、山んとこ通るとさ、ガガグ、ガガグって行くじゃん。
うん。
あんな感じだよ。うぜんだよ。千葉の山はよ。うん、ねえ、たまたま来てないだけでさ、また11号、12号が来るかもしんないから、今のうちに養生テープとか買っといてよ。
ああ、それいいかもね。
うん。そう
そうそう。買い足しとこうかな、養生テープ。うん、窓に貼るんでしょ？
そうそうそうそうそう。
ね。
まだね、関東には来ないからさ、東急ハンズとか、
うん、
ちゃんとまだ売ってて。
ああ、そっかそっか。
うん。そんなですね。まあ、九州で聞いてるね、リスナーさんもいらっしゃいますんでね、お気をつけて、ご安全にという、う
ん。ご安全にだね。
ねえ。多分これアップされてることには、台風過ぎてると思いますけど。
呼びかけも虚しく。
虚しく。何言ってんだこいつらっていうね、本当に、うん、申し訳ないですね。さあ、じゃあ鮫島さんもあれですか、
はいはい、
はいはい、新しい会社は慣れましたか。
ああ、そうですね、
うん、
目黒なんですよ。
具体的には言わなくていいんじゃないですか。
目黒付近なんですけど、目黒ガジュエンとか行きましたよ、お昼食べに。
あ、本当、
超豪華なホテルでしたね。
へぇー。
で、前から気になってたハンバーガー、
うん、
グルメバーガーね。
グルメバーガー。
まあ、最近テレ東でドラマになってたね、グルメバーガー。
そうなんだ。全然知らない。うん。
グルメバーガーをテーマにしてるドラマがあるんだよね。
うん。
それのことをもう思い出したんだけど、うん、グルメバーガーがあって、 で、給料日が来たら行こうと思ってたの。
うん。
って言ったのよ。
うん。
で、ハンバーガーが、食べたんだけど、すごいなんか全部分厚くて。
うん。
もうパンも、トマトもレタスも肉も全部分厚くて。ハンバーガーってさ、マクドのバーガーってさ、なんていうの、縦と Y 軸とさ、X 軸だったらさ、
はい。
X 軸の方が、横の方がさ、長いじゃん。
うん。
そこのね、縦の方が長いんだよ。
縦が長い。
横よりも縦の方が長い。
顎が、
そう。
顎が届かないみたいなやつ。
めちゃくちゃ食べにくかった。
うん。
まあ肉も高級なんだろうね、柔らかくて、
うん、
ジューシーで、すごい美味しいんだけど、とにかく食べづらい。口とか手とかべちゃべちゃよ。
そっか。
もう高級なもうお客さんとか、
うん、
そのテラスみたいなのがあってさ、
うん、
そっか人工の滝とかってさ、
うん、
和服着たお嬢さんとかがなんか撮影とかしてんの、はあ、人工さんとかが。
へぇ。
そういうの横目に見ながらさ、ハンバーガー食べて、昼に。
いいな、ちょっと撮影映えするんだったら行ってみようかな。
あ、超映えると思うよ。
目黒ガジュエン。うん。
超映えるよ。全部が、中も外もすごいから。内装も。とんでもない吹き抜けで。
いいな。
うん、
いや、もうさ、
うん、
写真とカレーしかやってないですね、僕。
うん。
まあ、写真はね、半分業務みたいなことがあるんで、
はいはい、
仕事で使う用のもんですから、たまにツイッターで放流してるのはね、仕事で使わない写真ですね。
ああ、やってるよね。東京駅とかでしょ。
うん、今日もアップした。お台場、フジテレビ。
ああ、なんか、紫色の。
そうそうそうそうそうそう。
お台場、フジテレビ。
お台場、いいね。誰、
うん、
もいない、夜。
あ、そう？
うん、そうそうそう。
あ、そうなんだ。
誰もいないからさ、もう写真撮りやすくて。うん。
うんうん、
基本、ほら、人が映り込んでると素材として使いづらいでしょ。
はい。
だからさ、一人二人だったら消しやすいんだけどさ、うじゃーっていたらもう、それはもう消せないからさ。
うん、ああ、そうだよね。
そう。人うぜえなーって。ずっと思ってるわけよ。うん、だけど、うん、まあ、お台場とか臨海線はね、もう人がいない。最高。うん。で、その中でさ、浮かれた色でさ、フジテレビですぜみたいな色でさ、うん、ピカピカピカピカ光ってるのが面白くてさ、うひょーと思って。
うん、なんかフジテレビさ、ドットアニメーションとかしてない？建物で。
あ、してるしてる。あれなんだろうな、ね。うん。
あれなんなのって思った。
なんかね、フジテレビの玉の下あたりのね、骨組みあたりのところに、うん、なんか巨大な LED 仕込んでて、そこがね、何、レインボーに光り輝いててね。
すげえ。
もう、
ゲーミングテレビ局じゃん。
そう、ゲーミングテレビ局。テレビ局買ったら七色に光り出したみたいなさ。
使いにくいって。
もうさ、お台場に住んでる人とか、あの周辺で住んでる人とかいないからいいんだろうけどさ、めちゃくちゃ公害だよなって。うん、光の害と書いて、ね、うん。うん。
あれ目立つよ。品川からも見えたよ、あれ。
なんかね。まあでもいいんじゃないですかね。綺麗は綺麗だったんでね。映えるところあったら、リスナーの皆さんもね、映えるとこ教えてください。なんかね、最近、ちょっと面談したら、もしかしたら取材費とか出してくれそうな勢いで評価されたんで。
あ、いいじゃん。
うん。だから東京じゃなくてもいいかもしんない。
うん、じゃあ、スコットランドとか。
いやいやいやいや、そんな、スコットランドのアマプロリスナーですって人いないでしょ。ぜひ来てくださいなんて、そんなワールドワイドなラジオ番組やってる 覚えはないですよ、
背景の人はさ、取材とかでさ、海外行けるから羨ましいよな。
そうだね、
モーションデザイナー取材でも海外行けないもん、
うん、
行く意味ないからね
そう、ビデオを撮ってみろよぐらいのもんだもんな。
行けるのは会議室だけだ、
うん、
あとはキャプチャースタジオとか、
はい、
ね、
ねえ、まあそんな感じでね、さあ、じゃあ今週はですね、ファミコン通信を久々にやりましょうかね。
やりましょう。
はい。ですね、9月17日、ウィークリーファミコン通信、うん、ファミ通ですね。
9月17日号ですね。
はい。
はい、表紙は、アイドルマスター、シンデレラガールズ、はい、スターライトステージ。
うん。
全員誰お前っていう状態
に。あ、知ってる、真ん中の人だけ知ってる。リアムちゃん。
マジで？
夢見リアムちゃんだよ。
マジですごいね。
すごいでしょ、う
ん、知ってんだ。
なぜなら、タイムラインに、この子の漫画ばっか上がってくるから。
へぇー。
うん。
夢見ちゃんの？
夢見リアムちゃんはね、なんか、うん、メンタルが。
メンタルやばいの？
メンタルがクソザコっていう設定らしい。
あー、設定ね。
可愛いんだけども、うん、メンタルはザコ以下。
これ、推しを学ぶの息子じゃないの？
リアムちゃん。
リアムちゃん。女装してそろそろこういう年だよね、あの人、ね。
うん。もうちょっと下かもしれないですけど。うん。っていう、なんか、アイドルマスターはキャラクターの設定が、すごいこう、斬新で、それでこう受けてるっていうのがあるんじゃないですかね。
なるほどな。
いいじゃないですか。なんか一文で、こう、決められた設定っていいですよね。リアムちゃんは、
うん、
リアムちゃんは、メンタルがクソザコですって一文だけ書いてあるんだって。
びっくりマンシールの方がよっぽど説明してる。
あれは、説明はしてるけど、意味がよくわかんないからな。うん、
そうだね。意味わかんない。さ
あ、じゃあ中行きましょうか。
はいはい。
あ、マフィア。コンプリートエディション。はい。
ああ。
うん。
マフィアってこんなんだったんだ。
ね。三部作。これ、あれ ?PS3 のリマスターみたいです？これ。
かね。
なんかね。
コンプリートエディション。あ、そうだね。4K 対応のウルトラ HD で蘇る。
うん。ゲームする時間も欲しいな。面白そうだね。内容分からんけど。龍が如くみたいなもんじゃないの？この、
龍が如くじゃん。
このサブマシンガン持ったさ、おじさんがなんか、なんかミニ四駆に興じたりとかしないの？
1930年代だからちょっと
ミニ四駆はないなぁ。あと10年ぐらいかな。うん、待たないとね。
うん、10年って50年は待たないとないよ。
はい。そうですね。マジレスありがとう。はい。じゃあ中どんどん行きましょうか。
行こう行こう。
はい。ですね、新作情報、ジャック・ジャンヌという。
ああ、若い人に受けそう、これ。
若い人に受けそう。
若いオタに受けそう、なんか、ね。
東京グールの石田水先生が、キャラクターデザインをやってるっていう。
なんか、予備校行ってそうな人に受けそうだよね。
どうし、鮫島さんどうしたの？
なになに？
予備校行ってそうになった。本当にもう老害。もう、本当にもう若い人の感性についていこうという気がない。ね。
いや、ついていこうと思ってるから、わかるわけじゃん。受けそうだな、つって。
お前の分析は偏見だらけなんだよ。
これコスプレとかする人増えそうですよね。
そうね。まあ、しかしあれですね。石田水さんは本当に絵がうまいですね。
受けそうな絵だよね。
ねえ。受けそうな絵が、であれば、それでベストじゃないですか。は
い、いや、だからいいじゃん。受けそうな絵だな。
ねえ。内容を全くわかんないんですけど、キャラクターデザインばっか載ってて。
そう でもそれでいいんじゃない、内容なんて。
シミュレーションって書いてあるわ。うん、
やっぱこういうのを見て、こうキャラクターからこうアピールしてお客さんを獲得するっていう。
うん。
タイプの。
ちなみにスイッチですね。
うん。
はい。
だから1打水なんじゃないですか。
わ、ダジャレだ。スイッチだからスイとか、本当に。もう先に言っていいですかね。はい。
俺そんなつもりないですよ。
そうなの？はい。ウィークリートップ30。1位、集まる動物の森。555万本。
すごいね。555万人がやってんの？
やってんだね。すごいな
ぁ。また乗り遅れちゃったよ。
なんか、
20年も乗り遅れ続けて。
バイデンがさ、
うん、
集まる動物の森を利用して、こう、何、選挙活動するって、こう、なんかニュースがあって、やめとけって思ったけどね。
バイデン大丈夫なの？
大丈夫。
もうちょっとないの他に。
大丈夫。
あの人やばい。
やばい、ね。ちょっとね、あの、こう、そういうセンスがないよね。
だしさ、
うん、
ちょっとなんか露呈しそうじゃん、
うん、
いずれ何かが、うん、ポロッと出そうじゃん、あの人、うん、
出ると思うよ、うん、
すごいなんかもうロリショタでしたみたいな、
うん、
そういうのが出そうじゃん。
今でもさ、なんかバイデンのなんかセクハラ癖みたいなのがちょっと話題になったりしてるよね。
はなってる、なんかそれで見て覚えてんのかも、
うん、
あいつやばいんじゃないのっていうの。
でも本当に、もうさ、あの、アメリカの報道がさ、副大統領の、こう、黒人女性の方にさ、フォーカス当てててさ、まあ、バイデンはまあ、任期中に死ぬだろうぐらいの。
バイデン72とか3だよね。
うん。そんな、え、もうちょっと言ってない？バイデンって。
そっか。
うん。だから任期全うできないと思ってるんだよ。
となると、黒人女性の
黒人女性大統領の、その、第一ブースターぐらいにしか思ってないな、僕ってさ。それでいいのかって
。いや、なるほど。そうですか。確かに、ね、ヒラリーが大統領になれなかったからね。
ね。
で、女性で黒人だったらもう役満だよね。
役満だね。
うん。
はい。あ、続いていきましょう。リングフィットアドベンチャー。ああ、ゴーストオブツシマ、世界の遊び大全51、マリオカート8デラックス、ペーパーマリオ折り紙キング、パワフルプロ野球2020、マキシブーストオン、スマブラスペシャル、ポケットモンスターソードシールドの順になっております。
ちょっと、筆川さん。
はい。
マリオカートが310万。
はい。
スマブラが379。
うん。
ポケモンが370。
はい。
ですよ。
うん。
あつ森、それより200万本多いんだよ。
そうだね。なんかあの、
やばいね。
任天堂のゲームを、こう、大好きで買って遊ん、フルで遊んでしまう層っていうのが、どうやら370万人クラスでいるんだな。
まあ、こう出たら買うみたいな。
そうそうそう、スマブラとポケモンの、こう限界値みたいなところを見ると、そんな感じだと思うんだよ。マリカが、まあ、これもかなり昔だからさ、2017年だから、落ちてるわけでしょ？
いや、累計数だから、落ちる落ちないじゃん。
落ちるっていうか、まあそうだね。あ、そっかそっか、累計か。うん。
うん、
そうね。うん。
だまあ300万。
300。
後半だよね。
うん。から後半。
それですら持ってるからな、これは。
で、動物の森は、その、うん、それにプラスして、200何万ぐらいの、任天堂じゃなく、であろうがなかろうが、遊びたいって人がいたってことだよね。
そうだね。
うん。
やべえなぁ。
すごいな
ぁ。何が面白いなあれ。あんな仕事みたいなことさせられて、ね。
うん、
枝折ったり、木切ったり。物集めたりして、うん、全然意味わかんないんだけど、
これはさ、なんか、こ
う、
人間のバグだと思うんだよ。なんかこういう、こう、ルーティンでさ、毎日やる作業というのを、人間は本能的に、こう、やりたがるみたいなバグを利用してると思うんだな。
まあでもそんなのやってられる人はやっぱ幸せだ
よね。豊かな証拠だよ。うん。
うん、いいな。
そうね。世界の遊び大全51はね、
うん、
なんだかんだで漫から専用機になって終わったっていう。
漫から流行ってたよ。
うん。
学童保育で。
うん。
結局、まだルール覚えられなかったけど、
うん、
ちょっと俺も買おうかな、漫から用に。
あのね、もう51もあるけど、1しか遊んでないっていう。
漫から。
漫から。
マンカラ専用機か。
マンカラ専用機。マンカラ考えたやつ、頭良すぎ。
うん。
マジで。なんていうのかな。工房のさ、
うん、
工房がこう、石の移動しかないわけじゃない、
うん、
右回りに配置する石の移動だけでさ、その、防御。その、うん、防御に徹して、勝ったと思ったら、自分の、その、ターンになって、それが全部破綻したりとか、
うん、
そういう、こう、計算をしなきゃいけないとか、すごい、よ、あれ。
すごいんだな。
アフリカに天才いたみたいな。何千年前ぐらいの。
ね。
ね。あとは、その、前にも話しましたけど、意外とローマ人雑なゲームを作るとかね。そういうがっかり度合いとかも良かったです。
ローマ人。
ダメじゃん、これルールで潰さないとさ、これ行ったり来たりで全部潰せるんだよ、これって。ローマ人って。本当にね。
いいな。
そんな感じですね。鮫島さん最近何やってます？
収録前に半月ぶりにフィットボクシングを再開して、
はい、
であと俺ニンテンドー e ショップでザコみたいなゲームを買って、
うん、
がっかりするのが好きだから、
うん、
ちょっといずれまとめて報告したいですね。
お、そうですか。鮫島さんの
セールになってる、
うん、
クソみたいなゲームたくさん遊んでるんで、
はい、鮫島さんのスイッチクソレビューみたいなやつ。
そうそうそう。もう200円とかそういうのをバンバン買って。
うん。
うわ、つまんない。もうつまんない。でもずっとやっちゃうみたいなやつ。
はい。そうですね。ちょっと前ですけど、ファイナルソードとかね、割とその部類だと思うんですけど。
ファイナルソードはちょっと高かった。
うん。うん、
だから買ってないですね。
そっか。
あと、ベアナックル買いましたよ。最新作。
おー、どうでした？
あれめっちゃクオリティ。
うん、
1ステージしかやってないけど、
そっか、
一人をプレイですごい革新的なシステムがあって、
うん、
ステージクリアするとキャラ変えれる、
うん、
最高じゃない？
いいね。
これ考えたやつ天才だなと
思って要はなんかその何ハガーで一面クリアして二面はガイとか、そんな感じですよね。別のゲームで例えちゃって申し訳ないですけど。
だってこれまではさ、ゲームオーバーにならなきゃいけなかったじゃん。
うん。
ゲームオーバーになってもちょっと操作を見せるとまたハガーとかさ。
はい。
あり得た話でしょ。
うん。
それがなんか変えれたから、おーすげーと思って。
うん。
分かってる人が作ってるなと思って。
そうね。うん。
どうせ一人でプレイするんだろうっていう感じそうです
まあ分かってる人じゃなきゃね、こんな令和にベアナックルをね続編作ろうだなんて思いませんからね。
うん、めっちゃパターンが綺麗で、
うん、そういいよね、動きね、うん、
あれはいいですよね。
はい、じゃあ次
実況プレイしたいですよ、すぐ終わるから。
はい、行きましょうか。
うん。
どうしようかな。期待の新作とかは、あれですかね。サイバーパンクがもうそろそろ出るんですかね。11月19日か。
あと意外ですね、ブレス・オブ・ザ・ワールドの続編って。
うん。
やるんだね。
これはなんかあの、追加とかじゃないんですかね。
わかんない。
ムジュラの仮面的な独立したやつなんですかね。
それもあんまり知らないんだよね。
ねー。はい。
あとなんか気になるのある？これで21位の天皇の桜姫っていう。
あ、これね。
お米植えるやつがちょっと気になってるかな。
いいですよね。ね、ニートの神が、働きなさいっていうことで。あの、お米を作り出すやつですよね。
そうそうそう。そうそう。あれ、どうなん？なんかアクトレーザーっぽいな。
ああ、そうか、アクトレーザーか。
うん。
なんかこう、すごいこう、騎士感があったのは。
ね。
ね。
そうじゃない。うん。アクトレーザー感がありますよ。
楽しい。
アルタイプファイナル2も、なんかランクインしてるね。33位。
あ、ほんとだ。アルタイプファイナル2。
いや、その手があったかと思うね。
ね。うん。
アルタイプファイナルで終わるんです、さよなら皆さんみたいな感じだったのに。
うん。そう。アルタイプもちょっとこう、ファイプロにちょっと近くなって生きていいなっていう。ファイアープロレスリングファイナルリベンジみたいな。ね、うん。いいんじゃないですかね。でも、ほら、ファイナルっつっても、あれ PS2 ですからね、出たのが。
うん、そうだよね。
うん。
結構前ですよ。
ね。うん。
1D サイズの、ね、アルタイプやりたいですよ、
ね。やりたいね。はい。じゃあ、ちょっと急ぎますかね。アベンジャーズ発売記念、はいはい。マーベルのヒーローから紐解くアメコミの魅力。これ、鮫島さん向きじゃないですか。
うん、そうなんだよ。もうでも、メジャーになりすぎちゃってさ、ちょっと、もうなんか、いやもういいよ、ありがとうって感じ。
あ、そういう、まあ、そういえばあれですよ、ブラックパンサーがね、お亡くなりになりましてね。
あれ、辛いよ。ブラックパンサーがさ、
うん、
キャプテンアメリカの時に初登場したの時と比べて、
はい。
エンドゲームだっけ最後の作
品。エンドゲームだね。
エンドゲームの時めっちゃ細くなってたじゃん。
そうか。うん。
初登場の時むっちり筋肉おじだったのに。
うん。
なんか、エンドゲームの時のブラックパンサーなんかバスケやりたての高校生みたいな体
格
になってて。
うん。
どういうことと思ってたんだよね。
そうか。なんかやっぱそういうことだったんだね。もう、末期だったんだね。
なんかもうそういう、痩せてしまってたのかな。大腸の癌だっけ？
そうそうそうそうそう。
癌怖い。癌嫌だ。
そうね。
うん、
なんか、お年も俺と同じ年ぐらいかな。一つ上か。
40代。
43か42だから、同い年だね。ああ、そうか。なんか、なるんだなと思って。
そうだね。
ねえ。はい。あ、マーベル・シネマティック・ユニバースの。
このさ、アルコミの説明もさ、
はい、うん。
すげえ今っぽいね。
あ、そう？
うん。だって、ヤリジュン先生が出てこないじゃん。
お前、いつのファミ通をお前想像してるんだ、お前。
俺あの、うん、当時のファイナルファンタジーのカインとかの、
うん、
ね、アメコミ版の、
はい、
あのギャップとかにやられてアメコミファンになってるからね、
はいはいはい、
あのファミ通の記事がきっかけですからね、
うん、
個人的にはやべえなアメコミと思って、うん、それから読むようになってるから、
やりじゅん先生偉大ですわ本当に、
うん、ね、俺の人生を変えた一人だよね、うん、
対等のむっちりしたグラフィックを一手に引き受け、ね、ここに一人どころか何万かのアメコミファンを作りですよ。
いやだと思うよ。
ねえ。
ヤリジュン先生。
本当ね、なんかここのなんかの まあ、マーベルシネマティックユニバースだからしょうがないんだけどさ、ここら辺のなんか、紹介記事とかなんか、あれみたい。なんか、あの、DVD データの、
そう
だね。ゲーム雑誌感はゼロだね。
ハリツェでここまでしっかり特集するってすごいことだな。
うん。
で、まあ、スクエニからね、出るんだけどね、ゲームが。
う
ん、
はいはいはいはい。もう出たのかな？
もう、昨日今日ぐらいで出たんじゃないですか。
そっか。
うん、9月4日発売。
うん。
コスチュームがさ、もう、ぶっちぎりでダサくてさ。今32ページなんですけど。
はい。
キャプテンアメリカとさ、マイティーソーのコスチュームを。
うん。
なんかどうやったらこんなダサくできんのって。MCU のキャップのコスチュームについては。
うん。
ほら、三岡さん、三岡光子さんとかさ、コスチュームの話をしてたじゃん。
してましたね。
キャップにしても何してもコスチュームは常に変化し続けてさ、なんか、あの、映画の中で、キャプテンアメリカの要素を残しつつ最適な形になってますみたいな感じの話をしてたでしょ、
うん、はい。うん。
で、これだよね。
はい。
何聞いてたんだよ、お前は
何聞いてたんだよ。なんかやぼったいね、キャップは。
キャップダサいんだよ。これをさ、センターに置いてさ、トップに置くってさ、
うん、
担当のデザイナーのさ、ドヤ顔がちょっとさ。
ちょっと元のキャプテンアメリカを。キャプテンアメリカと。MCU。みたいなって出るかな。はいはいはい。ああ、かっこいいですね。
かっこいいでしょ
う。うん。
今回のキャプテンアメリカなんか、剣道の防具にさ、色塗ったみたいなさ。
なんでこんな寸胴に見えるデザインしちゃったんだろう。
どんくさいシルエットにしてるってさ。うん、ね。
ね。
映画はちゃんとさ、こう、シルエットを意識してさ、どこが盛り上がってるべきでとかさ、厚みがとかさ、
うん、
どこを締めてとか計算してる感じしない？
はい。
色も含めて、シルエットで色で、うん。ね。で、このキャップですよ。
ね。あんまりこう、なんかシルエットに影響を及ぼさないみたいな、細い、なんか赤のストライプが、なんか、かっこ悪いですね。うん、
なんか、着てるアーマーもさ、剣道着みたいでしょ？
うん。だから、くびれがないですよね。
ないないない。腕にもなんかつけてるしさ、肩アーマーも超ダセーしさ、
うん。
なんなのって。実は盾もさ、星がさ、青のとこをさ、うん、大きくこうオーバーしてない。
はい。
盾のデザインもダサいけど、
ソーってこんなデザインだったっけ？なんかこんな、なんか、初期、石の森キャラみたいなさ、なんかでっかいボタンついてたっ
け？お盆が6つも貼り付いてるよ、これ。やめたからよ。
お盆が6つも貼り付いて
る。ピカピカに光り上がって、電気で。
石の森デザインだったらこれボタンになるんだけど。
そうだね。
デカボタン。
デカボタン。
そうね、すごい。
ね、
うん、
まともなのはハルクしかいないんだよ。
ハルクだって半裸だからな。色が悪いよって。ねえ、はいはい、はい、
なんかそれでちょっとテンション落ちちゃって。
うん。
まだ買ってないんだよこれ。
そっか。あ、しかもあれなんですね、このミズ・マーベル。とか、
これはなんか若手のキャラだよね。
そうだね。うん。あんまり馴染みのない、ゴムゴムな人ですよね、この人。
かわいそうだよ。
はい。
ミスターファンタスティックの立場は。
あの、ファンタスティックウォーとは関係ないの？このミズマーベル。
関係ないんだよ。
関係ないの？
ない、全然。
絶対あると思ってた。
パキスタン系アメリカ人なんだって。いやもうこの人が出てきちゃったらもうファンタスティック4の出番はもうないじゃん、
うん、 もういいんじゃない？ファンタスティック4はもうさ、あの、音大がお亡くなりになったからもう諦めたんじゃない？
マジで。
違うかな？あんなに頑張ったのは、あれじゃないの？音大生きてたからなんじゃないの？
いつもつまんなかったよ、ファンタスティック
4。でも、諦めるなっていうことだったね。成功するんじゃっていう。
フォックスだからだよ。
スタンディー。
それは。
そうですね。はいはい。まあ、他の、
う
ん、他の、はい、あれは、メンツは一緒ですね。だいたい、
キャップと、
アイアンマン、ハルク、ソー、ブラックウィドウ。
北海がいないね。
うん、北海いないね。
でもなんかね、うん、ソニー版、プレステ版だけスパイダーマンが出てくるって言われて
る。ああ、そういうやつ。あの、なんか、昔 PS3 と360でキャラが違うみたいな。
そうそうそう。
やついっぱいありましたけど。
うん。
ね。
らしいの。
うん。ニーア・ゲシュタルトと、ニーア・オートマトだっけ？
ああ。
うん。
360版の方がおっさんだったよ。
おっさんだった。嫌がらせですよ、あれは。オートマタの方がおっさんだっけ？ゲシュタルトが。
ゲシュタルトじゃなかったっ
け？ゲシュタルトだな。うん。
でも、ゲシュタルト面白かった気がするな。
うん。
プレイした感じでは。
はい。そうですね。
楽しみですね。
全然楽しみなところを言ってないんですけど。
あ、ただ、
うん、
最近だと、マーブルのタイトルやってます、私、そういえば。
あ、そうですか。
マーブルスーパーウォーっていうのがスマホで出てて。
うん。
で、これ何かっていうと、あのリーグオブレジェンドなんだよ。
はい。
モバって言われるジャンルのゲーム。
うん。
で、これのマーブルキャラによる側替えなんだけど、
うん、
これモバは昔からちょっと興味があってやってみたかったんだけど、すごく筋肉かったから、やれなかったんだけど、こうマーブルに変わったことでやってやれそうだなと思って。
ああ、その大好きなものが入ってきたから。
そう。
わかる。あれでしょ、あの、肉詰めピーマンでしょ。ピーマン苦手だけど、肉が入ってるから大丈夫みたいな。
これは。ギリセーフだよ。
うん。で、どうですか？
何がですか？
その、何？
スーパーボー。
うん。
あ、いや、だんだんやり方が分かってきたぐらい、まだ。まあ、一応毎日1回ぐらいはプレイしてるけど。
ほんか。
モバ上手い人は上手いね。
そっか。
すごい痛感した。同じルールで戦ってんのに、すぐ負ける。
はい。そうですね。マーベルゲーは、なんか最後にまとめてますけども。いろいろ出てますね。はい。
マーベルフューチャーレボリューション。スマートフォン向けのオープンワールド RPG として開発が進められているタイトルっていうのがある、
うん、ほう。
開発会社がマーベルフューチャーファイトと同じなんだって。だからネットマーベルかな。
うん、
すごいね。
なるほどね。
ね、
はい。
じゃあ次行きましょうか。
はーい。そうですね。ぷよぷよ、また出るんですかね。
はいはい。
ぷよぷよテトリスだっけな、ね、これ。
出るんだね。
はい。ね。
48ページにサガコレクションだって。
お！いいね。この、鮫島さん、このビジュアル見てくださいよ、この。
あ、安心感ある。
ちょうどいい。
うん。
これがね、なんていうのかな、俺が、もう、あと、なんだろうな、20はちょっと、あれだな、十何年ぐらい若かったら、なんだこの絵脱線とか言ってたけど、違う、ちょうどいいんだよ、これが。
ああ、うん。なんか元の絵をちゃんと踏襲してる。
踏襲して、そう。これを今風にすることなんて誰でもできるんだけど、あ、当時っぽく、なんかちょっとダサくして。
ああ、そうなんだけどね。
全然こう多分今の若い人にフックがない感じっていうのがね、うん、いいですね、
いいね。スイッチで出るんだ。
うん。すっごい唐突に先生が右下にバーンっているし。目立つ、この黄色くて、メイドの明るいやつがさ。うん、
めっちゃ目立つね。
うん、この、構図知らねえみたいな感じでね、右下に先生がいるのが面白いです。
先生。
ぜひ、サガファンの人は見てくださいね、このビジュアルをね。
な一回さ、なんか、DS?
うん。
あれ?あ、違う。ワンダースワンか。
うん。
リメイク、あったのって。
いや!DS だと思うよ。DS か 3DS? うん。
DS つまんなかったな、あれ。
あれ、誰がやるんだみたいな、その、
うん、
サガ3をさ、リメイクして全然売れなかったっていうさ、よく覚えてんだよ。人気ないんだから、3は。3
はもう本当当時、がっくりしたからね、プレイして。うん、本当に。
ね。
なんでこうなるのっていう。
はい。
バカじゃないのこれ考えたやつ。
そうね。
あ、やっぱそうらしいよ。
何?
あのね、サガ1とサガ2はカーツさんがやってたんだって。
うん。
でも、サガ3だけは、スクエア大阪開発部が手掛けた。
はいはいはいはい。
だから、あいつらつまんない連中だから、もう FF みたいにしちゃった。経験値によるレベルアップ制にしたんだって書いてある。
う
ん、
はい。
サガ2とか1とかのさ、わけわかんないレベルアップ制が面白かったわけじゃん。
うん。わけわかんないレベルアップ制ね。はい。うん。あ、もしもし?
上がるとかさ。
うん。
何?
ちょっと声が聞きづらかったんで、ごめんなさい。
サガのさ、ヒットポイント200ってアイテムを買うと、
うん。
ねえ、ヒットポイントの上限が上がるとかさ。意味わかんなくない?
そうね、うん。
うん。でもそういう、その突き放したシステムが、すげえクールで。
はい。なんかね、その、なんかドラクエでもない、FF でもない、こう、IP を作るんだっていうさ、企画みたいなのはすごい子供心に感じてまして。
何のようだとかさ。
そうそうそう。セリフがね、小粋でね。うん。
そうなんだよ。いけて
んだよな。ね。うん。あ、鮫島さん。
はい。
ですね、さっき、ちょうどいい頃合いのビジュアルだって言ってた、このイラストなんですけども。
うんうん、
オリジナル版でキャラクターデザインを務めた藤岡勝俊氏による新規イラストだそうです。
ご
本人です。ちょうどいい。わかってる。
ご本人だったんだ、ね。
ご本人だったんです。ご本人のぬるさ、ぬるさっていうか、このちょうどいい感じだったんですね。
ちゃんとフルカラーになって。
はい。あ、そうね。なんか、これ面白いね。モノクロのさ、ゲームだからさ、もともとが。
うん。
オリジナルのパッケージがさ、全部モノクロなの面白いね。
そう、あえてモノクロでやってんだよね。
ね。うん。
面白かったな。
うん。
肉食わせんだぜ。
ね。
倒した直後の敵の肉を。
ね、すごいよな。でもこれをさ、なんか発展させてロマンシングサガにしようっていう方向性ってすごくない？
うん、すごかった。
別物だよ。
ロマサガもすごかったよ
ね。え、うーん、はい、
あれね。
お、次のやつ、新作情報、ムーンライター、天使と勇者の冒険。
これ僕買いましたね。
あ、そう。あ、これ面白そう。ローグライク RPG。
あれ?なんで新作情報なの?俺だってもう、とっくの昔プレイしてやってるのに。じゃあ俺がやってるムーンライターは何なの?
え、これスイッチだよ。スイッチ。
しかもスイッチでやってるよ。
あ、
書いてある書いてある。何?じゃあ小さく書いてある。
どれ?
スイッチの情報のとこに、うん、スイッチ版のダウンロード版2019年3月28日
解禁。ああ、随分前に出てんだ。
示板ってこと？
ああ、そう。はいはいはいはいはい。
で、新、有料コンテンツ込みでのパッケージ版。
はいはい。あ、完全版みたいなことか。
だね、これ。
パッケージ版になって登場。はあ、あ、じゃあ、面白さは折り紙付きって感じなんじゃないですか。
面白かったよ。休みに入りたての頃にやってたよく。
ほんと。あ、いいな、これ。
これで休みが終わるのは良くないと思ってやめた。これやってしまうなと思
って。わかる。前にさ、何ウィザード・オブ・レジェンド。
はいはい。
でさ、俺が激ハマりしたゲーム、あったじゃないですか。
うん、
あれ、何その、追加、シナリオがさ、そのスイッチ版だと第2弾まで出てんだよね。
はいはいはい。
で、あー第2弾弾面白かったって、最高、サイのこうだって。うん。で、それで満足したんだけどさ、スチーム版で第3弾が出たんだよね。
おー。
どうしようと思って今スチーム版はやってないんだよ。スイッチ出てくれっていうあれなんだけど、なんか、出るかどうか分かんないからさ、スチームやるかなっていう気持ちになって。
迷うね。
迷うね。それかまたは、頑張って待って、スイッチの鍛え上げた、その、我が分身に、で、やりたい。
それが理想だよね。
そうね。
それでやりたいよ。
ほんとね。
どうせやるなら。
はい。
でもこれいいですね、パッケージになったんだ。
そうですね。はい、次、グーニャファイター、プルプル食感エディション。
しかも PS5 じゃないですか。
本当だ。恐ろしい。もう出るんだ。
このハードの表現力をこのグニャグニャプルプル感で表現するぜって。
うん、へー。スイッチ版もスマッシュヒットを記録。
この、ぽちゃぽちゃアヒルちゃんみたいなノリの。
そうだね。
かな。で、ちゃんとこの、マインクラフトっぽい感じ。
うん。
お、も出して。
バーチャファイターコラボとかもね、ちゃんと。
おぉ、アキラだ。
そうだね。アキラさんの出稼ぎがまた激しいね。
出稼ぎしてるな、ニンテンドスイッチで。
ねえ。どんぐらいぷにゃぷにゃか、質感とかし、選べたりとかでき、カスタマイズとかできるのかね。
あ、ゼラチンの量？
そう、スライム。あ、これだとスライムぐらいですね。原型をとどめてらんないです、みたいな。
はいはいはい。これだと天下ぐらいですね。
天下ぐらいですね。あ、これは吉野杉です、みたいな。吉野くずです、みたいな。
あ、大体。
プルプルプル、あ、中のあんこが見えます、みたいな。ねえ、こういうのはまあでも動いてないとちょっと分かんないからな。
分かんない、ね。
でも楽しそうですね。ちょっとやるには。うん、はい。じゃあ、ファミ通町内会の方まで行って。
はいはい。
ゲーム、あ、無慈悲な8ビット行きましょうか。
はい。
私ゲーマーとして最近のゲーム業界に一言物申したいんですよ。最近出るゲームさ、面白すぎるだろう。ダーン。私は若い頃、ね、昔は大変だった系の話をするおじさんが苦手で、俺が若い頃は体罰なんて当たり前だったしさ、今の子はいいよな。ああはなりたくないと思ってたんですが、俺が若い頃は大変でさ、いいよな。自分が今そうなってしまっているとしても、今のゲーム面白すぎて、今の若い子いいなと声を大にして言いたい。だって正直昔のゲームを今やってみるとダメなとこがいっぱいあって、ロード長いな、操作性悪いな、戦闘のバランス悪いな、バグがたくさんあるな。当時はいいとこ見つけて楽しんでたんだから。でも音楽いいな、神ゲー100点。それで今のゲームって逆に、ぐらいいいな、音楽もいい、やり込み要素もたっぷり、キャラデザインいいな、悪いところ探しになってるんですよ。でも、マップがわかりづらい、90点。私が子供の頃親にゲームを買ってもらったら、バグだらけで不親切なゲームだったとしても、 頑張っていいところを見つけて数百時間は楽しみましたからね。でも世界観が好き。ファミ通レビューだってあの頃面白いゲームが100点だとすると、今のゲームは1万点ぐらいあると思うんですよ。昔は1分近くあるローディングをワクワクして待ってたのに、今数十秒でイライラしてゲームの面白さに響いてしまうなんて、ゲーム会社の人が頑張りすぎたせいでロードが長い、はい短くします、移動めんどい、はいファストトラベルできるようにします、ボスで死ぬと戻されつらい、はいボス前でオートセーブします、ボス強すぎ、はい3回死んだら弱くなるようにします。いつの間にか私たちがわがままになっちまったんだよ、わっしょいわっしょい。
ね、
もちろん苦手なジャンルとか苦手なシステムあるので万人に受けるとは言いませんが、ほとんどのゲームはこの数年どんどん面白くなってると思うんです。このままいったら10年後にはファミ通レビューから一景点が出ちゃうよ、どうなっちゃうの。今目の前にゲームに文句言ってる子供がいたら、ロード長えよクソゲー、私の若い頃はもっとロードが長くてさ今の子はいいよねって言いたくなってしまうでしょう。なりたくなかった大人に気づけばなっていたよ、ということで、本当にオチがない。
主張でしたね。
2ページかけた、そうですね。
だって最近のゲーム面白いよね。
はい、そうですね。そのやっぱね、改善点を潰していくと良くなっていくということですよね。
面白くて長い。
はい。
ボリュームありすぎ。
うん。
本当に8時間で終わっ、2時間で終わったしゲーム。
うん。なんかね、そこはすごい難しくてさ、やっぱ、なんか、100時間ありますってゲームをさ、付き合うにはちょっと、きついから敬遠するじゃん。でも、なんか、まあ2時間ぐらいで終わりますよって言われるゲームだったらやりたいし、なんだかんだでやってみたら結局100時間になっちゃったっていう方がありがたいんだよね。
そうだね。
うん。やってみたら奥深くてやり込み要素結構あって、欲しいものを探してったらいつの間にか100時間超えてましたよだったら全然いいお得感があっていいんだけど、最初から100時間あります、そっからスタートですとか言われても困るみたいな、
うん、
うん、そういうのありますね。
長さはちょっともう無理だよ
ね。うーん、ゲームする時間がね、なかなか、こんなにできないと、思いませんからね、この、子供の頃とかね。
俺さ、休み1ヶ月あったじゃんか。
はい。
そんなにゲーム しなかったもんね。いや、普通の人と比べれば相当してるんだよ。
うん。
でも自分が思った以上にはしなかった。
そう。そうだと思いますよ。
あ、そうだ。休みの間にやったゲームで一つ言わせてほしい。
はい、何ですか？
東方ルナーナイツっていうのやつ、スチームで。
はい。
これは何かっていうと、プレイヤーはスタンドのザ・ワールドになって、
うん。
適宜な場所で時間を止めてナイフを投げて敵をやっつけていくゲームなんですよ。
はあ。
で、もうちょっと、ざっくり説明すると、
うん、
だからディオ様になってメトロイドバニアをプレイするわけだ。
はあ、は
あ、横スクロールアクションでメトロイドバニア形式だから。
東方ルナーナイツ、うん、あ、今見ました。あ、かっ、面白そう。あ、メトロイド、
ね、知られてないんじゃないかな。
はいはいはい、メトロイド
だ。パターン画もすごい美しくて、
うん、
アニメも綺麗で、で、その時間を止めれるわけだ
よ
ね。
うん。
ザ・ワールドだから。
はい。
で、なぜかザ・ワールドの世界では、ナイフは投げるとその場でとどまって、時間が動き出すとナイフが出てるじゃん。
うん。
物理的にどういう理屈かは知らないけど。
わかりませんね。はい。
うん、それもうまく利用してて、時間止めてる間、うん、投げといたナイフを足場にして、
うん。
普段だったら届けない場所に行ったりとか、
はい。
っていうのもできるわけ。
お、すごい、あれですね、メトロイドのアイスビーム的なやつですね。
ああ、そうだね。
はい。
そうそう、そういう、その、あったらいいなっていう、こう、ギミックとかがちゃんと入って、アニメーションパターンもいい、東方ルナナイツが、ちょっとおすすめですよ。
おお。
話ですね。
いいですね。
なんか、どうやらね、あの、あれですよ、YouTube とかによくある、ゆっくりレームとか。
うん。ああ、その東方だよね、これ。
出てくる。うん。多分、あの東方でしょ？
そうだね。うん。
東方、なんだっけ、
ルーナがひらがな？
そう。東方って、もともとシューティングゲームだよね。
うん。
東方プロジェクト。
はい。
のキャラクターたちが出てくる。
なるほど。
なんかね、東方ルダナイツ作ってるメーカーは今また別のそのメトロイドバニアをやってて、
うん、
今度のメトロイドバニアはね、あの人、あのエルフの有名な日本 IP のエルフ、
え、何、ああ、はいはいはい。ロードストーンのね。
あ、ロードストーンだ。
うん。
あれのメトロイドバニアもある。
へえ。そう言われると、なんだっけ、ロードストーンの、エルフはなんだっけな。名前が出てこない。
リードリット。
リードリット。ん？合ってるかな？なんか違うような気がする。
リードリッヒ。
違う。ロードスト。俺全部読んだんだけどな。名前が出てこないよ、本当に。
スチームのページがありました。
はい。
そこによると、リードリットと書いてある、ス
チーム。リードだ、そうだ、ね。あ、リードですね。はい。今見ました、あのウィキペディア君が、あのお金をくれというのうるさいってそうディードリットですよ、そうですよ、はいはいはいはい、そうなんか見たな、うん、
なんかさ、
うん、
あ、いいですよ、動きが
ね、うん、
あ、 DS の頃の悪魔城ドラキュラ奪われた刻印、
はい、
の雰囲気がある、女性が主人公だから、
うん、
けどね、
そうだね、はい、じゃあおすすめゲームいったところで、じゃあ次行きましょうか、
はいはい、
あ、これか、シンデレラガールズスターライトステージデレステ5周年ってすごいね、5年も続いてね、ねえ、
ナムコのはぐれ者チームが、
そう、圧巻だよね、
ね、
その何、アーケードでさアイドル育成ゲームを作るっていう、その本当にはぐれ者集団でさ、当時はさ、鉄拳が売れるか、鉄拳に行きたいなんて言ってたんでしょ、きっと、
そうね、
ね、そこにさ、もうアイドルを作るさ、後ろ指刺されチームがあってさ、それが今会社支えてるんだよ。
そう、すごいよね。
ね。ざまあねえやっていう、本当に。
後ろ指刺されチームが。
ね。すごいよね、でもやっぱりこう、応援する力っていうのはさ、こんなにもこう、ね、課金をしてくれるんだな。いや、すごい。言葉を選ぼうと思ったら、こんなダイレクトな言葉になってしまって申し訳ないんだけど。まあまあ、そういうことですよ。うん。ね。最近読んださ、ほら、地獄の三沢さんが、
はい。
アイドルマスターにハマったっていう漫画。
あー、見た、う
ん。読んだんですけどね。あまりのピュアっぷりに、本当にお前地獄の三沢書いたやつかっていう。驚きましたよ。
そんな一面があったとはな。
何書いてもさ、顎の四角い顔のパーツが全部中央に寄ったキャラしか書かないやつがですよ。アイマスのキャラは普通に模写をしているという。
怖
それはお前のキャラでやったらダメなんじゃないのって思うとこなんだけど。ね、なんかすごいね。うん。
ガチでハマってんだ。
ガチの相手のそういうことだよね。まあちょっと、そういうところはないんで、あんまりちょっと飛ばしましょうかね、僕たちは。
飛ばします。
はーい。どこまで行きましょうかね。あ！
ん？
ほのぼのゲームエッセイ漫画のところ、上野健太郎先生が、書いてますよ。106ページ。ウエケンのゲーム史久しぶりって書いてある。ウエケン先生といえばね、ウエケン5万節でおなじみの。
あ、そうなんだ。
そうですよ。ウエケン5万節っていう漫画は何かっていうと、何名様で、ファミリーレストランなんとかです。お客様何名様ですかって言って、ページめくると5万人だっつって5万人書いてあるっていう。そういう漫画で有名な人ですよね。はい。それも何年前の漫画だって話ですけど、およそ20年前ぐらいの漫画ですけどね。
知らなかった。
はい。
はい。なんかスイッチ変えないみたいですね。うん。ケン先生は。
でもスイッチ変えたって話ですね。
変えたの？
変えた。
あ、そうか。
はい。スイッチの道。カンって書いてます。何も特になく変えたっていうね。はい。
シャツの柄が気になるじょーって書いてある。
何が？
担当のコメント。
そっか。
シャツの柄が、これハタボじゃない？
そうか。
ね。二コマ目はちょっとわかんないんだけど。でも、はたぼだよ。
うん。
さあ、じゃあ次の。
はい、どこまで行きますかね。
大塚カドマンの読むパズドラの広告があります。
大塚カドマン先生。誰が好きなんだっておなじみの
誰もお前を愛さないな
誰もお前を愛さない大塚カドマンってひどいあんなに著書がいっぱいある人を捕まえてですよ誰もお前を愛さないとは何事だって愛してますよお母さんとかお母さんとか家族が
そうね。全然関心ないこの人。
ああ、でももう大塚カドマン先生はすごい嗅覚がいいよね、本当に。
確かにモンストもパズドラか。
元はモンハンだよ。
ばっかりやってたと思ったら。
モンハンなんとか日記みたいなさ、ダブンで3冊ぐらい出してる、3、4冊。ダブン。お前も買ってるはずだよ。
え、そうなの？
買ったよ、お前。P2G さ、中古で買ったタイミングでさ、大塚カドマンの、なんか、モンスターハンターなんとか日記みたいなの買ってたよ。
一ページも読んでないんじゃん。攻略本かなんかと間違えて買ったのかな。
多分そうだと思う。
うわ、こいつムカついてきた。
ムカついてきた。鮫島さん、大塚カドマンに金払ってんだよ。
うわ、ねえわ。でもさ、なんかさ、
うん、
すごくない？パズドラにしてもモンハンにしてもさ、
うん、
ね、熱中できないよ、そこまで。本書いたりとかさ。
で、そこだよね、やっぱり。その、本書けちゃうぐらいには、こう、頑張ってるってことで、
うん。うん。そうだね。
ね。誰も愛してないけど。
パズドラ8周年記念号だって。
はい。
大塚カドマンの熱血パズドラ部。
うん。
じゃあ次行きましょう。
はい。
メタルバックスゼノ。
うん。
リボン。
おお。スイッチと PS4 だね。うん。
うん。メタルマックスもやったことないんだよね、このシリーズ。うん、
今さらできないゲームですよ。
ねえ。
うん。
いや、山本、なんだっけ、高津先生のアートのやつ やりたかったな。
そうね。
狂ったアートのやつ。
すごいよ。この、さっきさ、なんとか水先生のキャラクターがかっこいいね、ゲーム全然わかんないねって話して、その後のさ、うん、メタルマックス、ゼノの紹介記事がさ、キャラクターが一人もいない。
すごい。
この差。
東京グールとは全然違う。
違うね。すげえ、でもゾイドみたいなやつもいる。楽しそう。
ねえねえ、思うんだけど、東京グールとかのやつなんてさ。
うん。
まあもうオタクと言われる分野もだいぶ薄まってきているんで。
はい。
言ったらこうそういう分野におけるこう陽キャみたいな人なのかね。
何を言ってるのやらですけど。
オタク界におけるジョックスみたいなものなのかな。
はいはいはいはい。なんだろう、なんかあのこう出勤前のキャバ嬢とかさ。そういう人たちがやってる感じ。すごい、これも偏見ですけど。
なんだったっけな、どっかで読んだんだけどさ。
うん。
まあ、あれ、春日の？
うん。
鈴宮春日？
はい。
に、ハマる人の中に何種類かいて。
うん。
なんか、一緒にこう、アニメ見て踊っちゃうやつも いるし。
うん。
でももうちょっとなんか、そういう乗り方じゃなくて楽しむタイプの人もいて。
はい。
で、そんな中で今、だに独身なのは、あの、踊ってなかった方なんていう指摘があって。そうやって踊っての、なんか楽しいタイプは、もうとっくに春日のことなんか忘れてるし、結婚してるっていう指摘があって。
うん、いい分析だね。
ね。
確かにね、なんかあの、鈴宮春日はね、なんか、陽キャと、あの、ナードの、あの、交差点みたいな作品ではあるかなと思うんですよ。なんかあの、文化祭でワーキャーっていうさ、いわゆるビューティフルドリーマー的なところはさ、その、ジョックスの人たちが喜ぶやつじゃないですか。
そうだよね。
ね。かわいい女の子とか、ね、ミクルちゃんとかさ、いるじゃない？ね。で、その、日陰者の方はさ、長戸さんとかさ、こういう、こう、物静かな。
はいはいはい。
ね、綾波2みたいな人がいたりするわけじゃない？うん。
うん、
楽しいわけですよ。ね、春日は可愛いしさ、うん。交差点だったんだね、あそこはね。あと、なんかあの、なんか9年ぶりに鈴宮春日の新刊が出るということで、前回の鈴宮春日のが出た時が、第一次安倍政権終わった後だったんで、谷川流れ先生は、安倍総理説っていうのが出てて、ちょっと笑いましたけど。
そうね。
そうじゃなくてもさ、ほら、昭恵夫人って春日っぽいじゃん。心臓行くわよってやれやれあいつはみたいな。
うわすごい。
だがキョンは、その、あ、優しく見守るみたいな。どんなにトンチキなことやっても、離婚とかしなかったでしょ。うん、
しなかった。
ね。うん。昭恵が、春日だったね。
そうだ
な。
昭恵は春日だったんだ。
昭恵は春日、心臓は、谷川先生と。
だったんだ。
ね、 ね、だ総理職もやっと終わったから、新刊書いちゃおうかっていうことだったんだよ。森友と昭恵のあたりをちょっと新刊のな中に入れちゃおうみたいな感じ。
ああ、入ってるかも
ね。入ってるかもしんない。やれやれって。あいつ、春日は、みたいな。かっこ、昭恵はって。そうですね。いい説だなと思って。俺気に入っちゃってさ。いいね、うん、かと思えば、スポーツ報知かなんかのさ、あの、記事でさ、あの、安倍首相、あの、総理を辞めたら、ヤクザ映画を撮りたい、みたいなこと。
どういうこと？
なんか、これはなんか、吉田豪ちゃんも言ってたんだよ。なんか、安倍総理、なんか、政界の、その、何っていうのはもう、なんか、ヤクザ映画みたいなもんだから、俺はもう、何ヤクザ映画撮れるんじゃないかって、周囲に漏らしてたっていうのを、吉田豪が紹介してて。
すごい。
ね。それは楽しいじゃないか。
うん、次の竜が如くあるんじゃない？
やってほしいよ。脚本書いてほしいよ。谷川先生だって脚本書けるでしょ。ねえ。同一人物として。同一人物とみなしてますけど、いいんですかね。
なるほど。
はい。はあ、まあ、そんな感じですかね。
そんなとこかな、今週は。
あとは何かありますかね。
135ページ。
はい。
コンビニの新商品を紹介してるやつなんだけど。
うん。
わらび餅は飲み物ですってちょっと飲んでみたいですね。
なんだこれ。まあ。ドリンクでわらび餅を再現。
ね
え。へぇ
ー。1回ぐらい美味しいんじゃないかな。
すげえ、5円で死にそう。
コンビニスイーツ全然買わないんだよな。ちょっと今度買ってみようかな。
いいんじゃない？
ね。
コンビニ。そうだな。いいね。
ね。あとは、あ、俺このページが好きなんだよ。最新ゲーム紹介、今週発売するって。
はいはいはい。何だろう、
ね、何があるかな今週は。141ページ、トニーホークプロスケーター 1&2 だって。まだやってんだね。俺、トニーホークのね、ソフトね、ゲームアドバンスの頃に一回買ってるんだよ。
初回販売で、うん。トニーホークプロスケーター1プラス2。
そう。これ、ひたすら、その、スケーボーに乗って、
うん。
難しいトリックに何度も挑戦してその課題をクリアしていくってやつなの。
はい。
そのなんかちょっと楽しいんだよ。
ちょっと楽しい。そっか。
うん。
いいですね。
なんでさ当時買ったかっていうと、なんかねスパイダーマンのコスチュームがあったんだよね。
うん。
トニーホークはもうその時すでに10年以上もう続いてるシリーズだったから。
うん。
10年も続いてるし、1回ぐらいやってみようかなと思って買った気がするんだよな。
そっか。
いや、未だに続いてると。
すごいね、なんか。
スケボーにかけるこの情熱というか、スケボー文化は好きだ
な。本当に、そのレベルになると本当にいるのかなぐらいの。
ね。
ね、あれありますけどね。
あるよね。これ、だから実在の人物と、そのテーマとなってるゲーム、スポーツと、
うん、
高橋名人16連射みたいな
もん
でしょ、
はい、はい、あ、俺はね気になるのはあの G モードアーカイブス13臨時終電、
お
フィーチャー本で発信された名作アプリゲームを復刻させる G モードアーカイブスだって。
うん。
こんなんやってんだね。知らなかった。
そう、こういうのもあるか。
ね。
G モードのゲーム俺何個かやった記憶あるわ。
うん。
当時、au のガラケーで。
ほんとな、なんか、あ、全部もうできないのとか思うと、なんか、虚しいったらないから、こういう風に、アーカイブでね、出してくれるんだったら出してほしいな。うん。
そうだよね。さあ。
そんなとこですかね。あとはなんかあるかな。そうだな。ないかな。以上ですかね。あ、クロスレビューもありますね。特にはないですか。フォールガイズやってますね。
フォールガイズ8、10、8、8
だね。はいはいはいはいはい。フォールガイズ、フォールガイズ目当てで、あの、うん、また PS のあれ入れちゃおうかな、PS プラス入れちゃおうかなぐらいには思ってる。こんぐらいの軽さを欲しているかしらね。
やって、まだやってないの？
まだやってない。
そっか。やったらいいよ。3時間くらいは楽しいですよ。
そうらしいね。うん。
いや、でもそれでいいんだよ。
うん、それでいいよ。うん。もうそうじゃなくてもね、あの、ふーちゃんはもうカレーと写真で大忙しなんで。
うん。
もう今日とかひどかったわ。
うん。
あの、何この暑い中さ、ちょっと立教大学撮影行こうと思って。
ああ、なんで立教大なの？
え、映える場所があったから。
へ
え。行ったのよ。行ったらさ、暑い中さ、7分ぐらい歩いたら、なんかコロナ対策で全部閉めてて。なんかそういうことがあるのよ。なんか、俺さ、もう、若い頃とかさ、写真なんてさ、その、何あの、ボタンを押したら絵ができるのか簡単なもんだよなとか思ってたんだけどさ。若い頃だよ。学生の頃だよ、はい、うん。シャッターを押したらすぐできるんだから、あんなもん、簡単なもんだとか思ってたけど、そんなことはなくて、もう、足稼いでいかないと全然いい絵とか作れないから。ね、で、あの、外れたりとかするじゃない？そういう、こう、目論みが、雨が降っていたとか、ね、青空が映える場所なのに、曇り空だったとかさ、ね、そういったことが、こう、往々にしてあるからさ、もう絵描いてる方が楽なんじゃないかって。
ついに、
縮みちゃった。弱音出ちゃいますよ。でもね、なんか今さ、ガンガン写真撮ってますけど、これね、なんでそんなにやってんだっていう思われるかもしれないですけど、現像が楽しくて。
うん。
鮫島さん。
え、現像デジタルなのに？
そうだよ。あ、これを説明しなきゃダメですかね。一眼レフで撮影するとさ、まあ、設定で変えられるんですけど、JPEG ができるんですよ。
JPEG なんだ。
JPEG と、あと、RAW っていうね、RAW って書く。
やったら容量が多い。
はい。やつができるんですよ。で、ふーちゃんはね、そういうの全然詳しくなかったんです、最初の頃。もう何年前ですかね。はいはい、ずっと JPEG で撮ってたんですよ。
はいはい。
なんか、でかくて。よく、プレビューもできないからいらないと思って。
ローデータ。
ローデータはね。でも、うん、このローデータっていうのは、アナログ写真で言うとこの、ネガなんですよ。
ああ。
生データで、JPEG っていうのは圧縮してるでしょ？
うん。
圧縮して、こう、非破壊編集ができないんですよ。
JPEG は、
こう、例えばなんか、 トーンカーブいじったりとか、色相をいじったりとかしたら、そのまんま。ね。変わったまんまで元に戻せないんですけど、ローデータは、元に戻せる上に、かなり無茶なことをやっても平気であるという、こう、頑丈な人なんですよ。人って。
でも JPEG だってアンドゥーすれば元戻っちゃう。
戻るけど、
もうそれはアンドゥーする場合とした後では、もう元のものじゃないんだ。もう一度。
ね、アンドゥーしても元にも戻るけど、その、そういうことじゃなくて、その、なんつうのかな。例えば、セーブしちゃったら元戻るんじゃないですか。その JPEG を、JPEG を色変えたりなんなりとかして、じゃあこれでセーブして、Photoshop 終了とかしたら、もう元戻んないじゃないですか。
うん。
ローデータは本当に元に戻るんで。
はあ、
最初の状態。
うん。
どんなにいじくっても最初の状態を戻る上に、JPEG の持ってない色相の情報っていうのを、うんさが持ってるんで、JPEG では掘り出せない色の階層を引き出すことができるの。
ああ、すごい。
そう。だから、写真でさ、例えば青空撮ったとしてさ、何なんか思ったような雲の写真が撮れなかったみたいなことあると思うんですけど、なんか、こう、何白を茶けてて、なんか、もう、目視で見たときは、青い空だったんだけど、写真で撮ったら真っ白白になっちゃったみたいなこと、あるんじゃないですかね、皆さんね。で、それを、こう、例えば、ローデータを、ライトルームっていうのに落とし、入れて、編集すると、青空に戻ったりとかします。それは、なんか、こう、白い中に、こう、色の層を、ふんだんに持ってるから、こう、色相、明度を下げたりとか、こう、コントラストを上げたりとか、いろんなことをすることで、青の色相をこう暗く暗く鮮やか鮮やか、みたいなことを、編集できるんですね。これが楽しくてさ、ついついやりすぎちゃうんだよ。
しかも暗室に入んなくていいもんね。
暗室に入んなくていい。もう手軽なもんでさ。
因果紙も無駄にしないしさ。
そうそうそうそ う, そう。最高です。
最高。
最高。いや、本当に、なんかさ、今日も写真アップしたんだけどさ、さっき言ってた、なんだっけ、
お台場
お台場とかさ、なんか浮かれた色のフジテレビ撮りましたみんな見てくださいみたいな感じでアップしてるんですけど、
うん、
めちゃくちゃ、もうなんか、パープルにさ、ピカピカに光った、浮かれた色だな、ゲラゲラって、テレビダメになってんのに、うわ、ウケるみたいな感じで作ったんだけどさ。これライトルームで、俺が、調子乗ってガンガン、こう、色相、サイドとかガン上げしたからこうなっただけであって、元の写真見たらもうちょっと質素だったわ。
粉飾してるわけじゃん。
そう、うん、悪いことしたなと思って。編集はちょっとだけしましたみたいなことを書いて、俺書いてんだけど、元のデータ見返したらね、あ、そうでもなかった。
あら
ー。あらーって感じでしたね。なんか、そういう感じ。なんか、写真の編集。
全然違うじゃん、今ツイッター見たけど。
そうです。全然違うでしょ。みーたろうさんのリプライで入れてますけど、
うん、
少しどころじゃないでしょ。
少しどころじゃないよ。相当。紫っぽいとこ、もうなんか 10% ぐらいしかないやん。全体の。何 100% で増やしてんだよ。9割増しじゃねえかよ。
もう影になってる部分全部紫にしちゃったんで。
すごいね、これ。
ね。こんぐらい豪快なことできるんでね。まあ、もう楽しいですね。
いやー、これは全然変わり映えしますね。
うん。そう。まあ、しばらく楽しいですかね。 もう飽きて、これが飽きてさ、もう仕事でも必要とかなった時は地獄ですよ。歩いて写真撮らなきゃいけないし。
やだー
って
思いながら。
あーって。なんで俺できるって言っちゃったんだろうみたいな。なりそうですけど、まあ今んとこ楽しいですね。まあそんなとこですかね。
私ね、明日、あの、160ページの、
はい。
漫画都市東京を見に行きますよ。
はい、あ、マジで？いいの？うん。
新国立、国立新美術館か。
うん。
吉成洋先生がポスターを書いている。
あの、最高の、分かってらっしゃる感じの、セーラームーンとガンダムと桜大戦っぽいのとリオさんとアムロと初音ミクと
綾波もいる。綾
波真ん中ですね、
うん、
いいですよ。これなんか評判いい。
あ、なんか東京都市のこうミニチュアがあるのを聞いて、
うん、
あれこれ行きたいなと思っちゃった。
そっか、
うん、ミニチュアがきっかけでしたね。
そっか、いいですね、
ね。
ぜひぜひ、じゃあ次その話覚えてればしてください。
そうですね。
はい。
ちなみに今週 Xbox One が26台売れてますね。いつも思うんだけど。
うん。
何なんだろうなこれ買う人って。
もうこれはね、書いてやるなって感じなんですけど。Xbox One、
一方で、Nintendo 3DS LL も32台ですから、
ね。はい。負けてるんですか ?Xbox One。
いや、Xbox One X は、
うん、
累計2万731台っていう。
はい。
そう。あとで、Xbox One S っていうのもあるから。
はい。
それが累計9万3000だから。全部で11万台売れてますね。
そっか、はい。
Xbox One 激レアじゃないですか。
激レアですよ、本当に。
だってハードユーザー全員に売れても11万本なんですよ。
ね。でもなんか Xbox のことを俺嫌いになれないな。
うん。
なんていうのかな、アメリカ生まれのくせにこう全然こうビジネスベタというかさ。お前なんでマインクラフトこんなに気前よくいろんなとこにばらまいてんのみたいな。
あそこのボス潜水って名前のやつでした
よ。ああ、そうでしたね。なんかこう、いいですね。お前よ、俺。関係ないですよ。ふーちゃんの本名は確かにそんな感じですけど。全然あの、親戚とかじゃないですからね。
うん、
高橋
でしたね。
はい。
なんかイケてるおじさんでしたよね、あの人。
そうですね。ずいぶん前だぞ、あの人は。
よくでもハミツ出てたよ。
でしたね。
360時代、うん。
そう。なんかね、マインクラフトちゃんと持ってれば、ね、もう少し違ったあれだったのかもしんないけど、でも。
もう忘れ。
うん。でも、あれをオープンにしたことによって、マインクラフトにとってはいい未来だったからね。そっちの方が良かったかも
しれない。原作者って離れてるでしょ。
うん、うん。
ね、版権の持ってる人は得したね。
そうだね、うん。ゲームの未来にとってはいいことしたからさ、なんかそれをこう商売ベタって今言っちゃったけどさ、ね、とても何得の高いことをしたから、Xbox 関係者の人は死後天使になれる。なんだろうね、この結論はね。得の高いことをしたってことだ
よ。使ってたら死の天使となる。予言
。わかんない。あの、
でも、いいよね。
ね、フォローしようと思って失敗した感じはありますけどね。
いや、もう集まれピニュートとかまたやりたいですよ。
ありましたね。なんでこんな Xbox の話を最後にこんなにしてるんですかね。
21台しか売れてないからですね。
はい。ということで、頑張れ Xbox! ということで、以上ですかね。はい。
はい。じゃあ、 じゃあ終わります。サメ島でした。
ネカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。払うね社会はない。社会がなければ人間じゃない。